それではこの朝は、神は喜んで与える人を愛してくださる。神は喜んで与える人を愛してくださるという題で、御言葉を問い継がせていただきます。これまで私たちは2回に分けて、貧しさの中にあるエルサレムの生徒たちに対する献金ですね、献金について見てきました。まず8章の前半においては、マケドニアの諸教会とまたコリントの教会がこの献金を捧げる理由を見たわけですが、それは彼らがイエス・キリストの恵みを知るところによりました。つまりその恵みとは、キリストの貧しさによって、イエス様が貧しくなってくださることによって、彼らが富むものとなったということです。その恵みによる喜びが彼らのうちであふれ出ることで、彼ら、特にマケドニアの諸教会ですね、は惜しみなく与えるものとなりました。コリントの人たちはその後ですね、今この手紙を通してその後ですけれども、すでにマケドニアの人々は惜しみなく与えるものとなった。エルサレムの生徒たちへの献金が、この献金が主のこの恵みに対する彼らの応答ですね、彼らの応答、つまり主への献身の表れであったからです。ですからこの献金には、確かにエルサレムの生徒たちを金銭的な意味でサポートするという目的がありました。もうそれが第一義的なことですが、でもそこにはそれ以上の目的があった。それは前回見たこの8章の後半に記されていたことですが、主ご自身の栄光のため、主ご自身の栄光のため、また自分たちの誠意を示すためという目的でありました。というのも、この恵みの技によって、異邦人教会とエルサレムのこのユダヤ人教会とが、キリストの体として一つになることをパウロが願ったからですね。一つとなること、まあ今もそうですね。まあ、その人種によって、そのいろんな隔ての壁があったりしますけれども、本当にこの当時異邦人とエルサレムのユダヤ人教会が一つというのは、本当にこうすごいことであったわけですけど、パウロがキリストの体として一つになることを願ったから、そしてそれが実に主ご自身の御心であったわけです。イエス様が十字架にかかり、ご自身の体を裂かれてくださったのは、実にその犠牲によって、ご自身の命を投げ出すことで、犠牲によって二つのものが神様の前に一つとなるためで、あったわけですね。ですから、この主の恵みを受けて、それに生かされる人は、この主の愛の模範、自己犠牲の模範と言ってもいいでしょうか。その愛の模範を持って、他の人を、他者を、隣人を愛する歩みへと招かれています。つまり、自分自身を犠牲にして与えることですね。自分のために得る、自分の益のためにではなくて、他の人の益のために与えること、それを嫌々ながらではなくて、この誠意を持って行うよう導かれているわけです。で、このテキストで言うと、異邦人教会の誠意ですね、そのような誠意、好意ですね、喜んでしようとするその誠意が、献金という形でエルサレムの生徒たちに届けられることで、そこに信仰による一致と愛の関係、愛の交わりがもたらされるためです。パウロは異邦人教会の捧げる献金が、そのように主ご自身の栄光と自分たちの誠意を示すものとなるために、これを取り扱うものとして、テトスとまた他の2人の弟子たちをコリントに遣わしました。それによって反対者たちからの非難を防ぎ、またこのことによって、主の御前、神様の御前ばかりでなく、人々の前にも、このことが公明、盛大と見ましたね。公正であったり、尊敬に値することを意味しますが、公明盛大を示そうと考えていたからですね。ですから、パウロはマケドニアの諸教会、彼がそうであったように、このコリントでもこの献金が成し遂げられることを心から願いました。 で、一節から五節のことを言うわけですね。一節から五節、生徒たちのためのこの奉仕については今更あなた方に書き送る必要はないでしょう。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人を奮起させました。私が兄弟たちに送ることにしたの、兄弟たちを送ることにしたのは、この場合私たちがあなた方について誇ったことが無駄にならず、私が言っていた通りに準備してもらうためです。そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもこのことを確信していただけに、恥をかくことになるでしょう。そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてくださいと。このアカヤとは、ギリシャの南方ですね、北部がそのマケドニアの地域であったわけですが、その南ですね、アテネやコリントの町がある地域のことです。でパウロは以前の箇所でこのマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせますと、そのように知らせることでコリントの人々を奮起させようとしたわけですよね。こんな恵みが与えられて彼らを惜しみなく捧げるものとなったよって、それを伝えることでコリントの人々を奮起させようとしたわけですが、もともとマケドニアの諸教会をそのようなところ、その奮起させたのは、そのように惜しみなく捧げるものへと、そのまあ、それは主の恵みなんですが、でもその彼らがそのように奮起したのは、実はコリントを含むアカヤの兄弟姉妹であったことをパウロはここで明らかにしていますね。なぜそうであったのか。それはコリントの人々こそ他よりも先にこのことを願い、生徒たちへの献金ですね、このことを願い、すでにそれを始めていた人々であったからです。でもそれがおそらくパウロの反対者たちによってだと思われますが、中断されていたので、パウロはマケドニアの諸教会の献身、彼らのこの熱意を持って、コリントの人々を奮起しようとしました。というのも、確かにコリントの人々は自分たちの罪を嘆き悲しむことで、この時すでにパウロのことをですね、慕っていた、彼に対して熱心になっていたと見ました。そのようにしてテトスが、良い知らせをもたらしてくれたと。そしてパウロもまたそんな彼らに全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいたわけですよね。慰めを受けて、喜んでいますとこう言ったわけです。ただそれで彼らが完全な人となったわけではない。そこには反対者たちの存在も残っていたので、彼らが、コリントの人々が再び心を閉ざす可能性もあったわけですよね。まあ、それを疑っているということじゃないんですが、そのヒストリーがあるわけです。でそのことも含め、またこの献金がただ単発的なものではなくて、一度集めてではなくて、この献金がエルサレムの生徒たちを支えるですから、それなりの大きな規模であったわけですよね。というところからして、それを短期間で集めることは、まあ、困難ですよね。ですから第一の手紙ではそれを、週の初めにごとにそれを取っておきなさいってパウロはそのように指示していましたけれども、それ相当のものを期待していたわけです。そのパウロは、まず自分よりも先に兄弟たちを使わすことで、彼らがその趣旨をよく理解し、準備を確実に行うことができるようにパウロはこのように配慮したわけですね。ただここには誤解を受けるような表現も見られますよね。実際には、見方によってはパウロがマケドニアの諸教会とコリントの人々のこの競争心を煽ることで、こっちはもっとやってるよ、あなたたちはどうするのみたいなね、なんかその、この競争心を煽ることで、より多くの献金を集めようとしていると考える人もおられるかもしれない。そのようなところから準備ができていない場合に、 ね、そうやって期待してる。でも、そのようなところが準備がして、できてない場合に、私が恥をかくことになると、コリントの人々にはプレッシャーをかけて、また彼自身は自分のことを気にかけている。自分のメンツを気にしていると捉える人も中にはおられるかもしれない。もちろん誰も恥はかきたくないですよね。恥はかきたくない。ですから、自分が信じ確信を持っていることに関して、それがその通りになる、実現することを願うのは、もうごく当たり前のことです。でも、パウロのことを知る人ならば、私たちはずっとこのコリントの第一の手紙がずっと見てきているわけですけれど、パウロのことを知る人ならば、それが彼の自己中心さから出ていないことは明らかですよね。私のためにこれをしなさいって、私が益を得るためにではない。なぜならこの献金を通して益を受けるのは誰ですか。あなた方の益となるからこれを言いますって、パウロは以前のところで言ってましたけれども、この献金を通して益を受けるのが他でもない、それを捧げるコリントの人々、異邦人の生徒たちであり、クリスチャンたちであり、またそれを受け取るエルサレムの生徒たちであったからですね。そしてそれを通して、主の教会が一つとなり、主の栄光が表されることをパウロは願っていましたから、彼自身はどこまでも主を思い、主のしもべとして、自分自身をまず主に捧げ、主のしもべとして主に捧げ、そして人々にも使えるものとなった。これがパウロという人ですよね。だからそこを抜いてこの言葉だけを見て、ね、そのパウロを非難した人たちのように、ね、他のところから教会からお金を奪い取って自分の給料にしてるとか、いろんなそういった批判する人たちがいたわけですけれども、そのように捉えるべきではないと思いますね。ですから彼は一度も献金の額については触れられていない。無理して捧げなさい、これだけの額を、ね、どうしても捧げなさい、そういったアプローチはしていませんね。ただこの献金を惜しみながらではなく、するのではなく、好意に満ちた贈り物、好意に満ちた贈り物として用意しておいてくださいとパウロは言いました。6節7節でその説明がありません。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。皆さん、少ししか種をまかない人が、まいた以上に刈り取りを豊かに刈り取ることを願うのは現実的ですか？実際にはちょこっとしか巻いてないのに、全然巻いてないところからたくさんのね、刈り取りができるって期待することは現実的ですか？豊かに巻いたのに、何か災害のせいで、何か災害が起こって、少ししか刈り取れないということは あるでしょう。けれども、その反対はないわけですよね。少ししか巻いてないのに多くは刈り取れない。少し巻いたものは少しだし、多く巻いたのは多く刈り取る。で、パウロは多く献金をしたら、多く捧げたら、もっと豊かになれると。金銭面において豊かになれると。この世でのこの金銭的なその繁栄、そういった意味での祝福について、ここで語っているのでしょうか。その続き、刈り取りますと、その続きが、いやいやながらとか、強いられて、心で決めた通り、また喜んで与えるというところからして、彼は捧げる人の心の態度、心を問うていますよね。つまり、喜んで与える人は、霊的な祝福を、霊的な祝福を豊かに刈り取り、いやいやながらの人は、少しだけその祝福を受けるというわけです。喜んで捧げる人は霊的な祝福を豊かに刈り取り、いやいやながらする、強いられてしている、仕方がないからしているという人は少しだけしか刈り取れない。で、豊かに蒔く人、また喜んで与える人とはどんな人ですか？マケドニアの諸教会は あんま、ね、全然もう人生もう最高だって、何のね、何の困難もない、もう本当に溢れんばかりのね、その何でしょう、物質的な意味でもね、いろんな意味でもたくさん余っているから、じゃあ分け与えましょうって、そういう教会でしたか。彼らは苦しみのゆえに、まあ、信仰の苦しみもも含めて、その苦しみのゆえに激しい試練の中、また極度の貧しさの中にもかかわらず惜しみなく与えたわけですけれども、それはなぜであったのか、なぜでしたか。彼らのうちで喜びが満ち、それがあふれ出たからですよね。何度も言うように、その喜びとはイエス様の恵みを知ることによって与えられる主からの恵み、救いの喜びと言ってよいでしょう。で、この献金を捧げることが、異邦人教会の、兄弟姉妹、つまりすでにイエス様を信じて救われている人々に対して語られているところからして、これはクリスチャンじゃない人に対して書かれていることじゃないですよね。クリスチャンである異邦人の教会の兄弟姉妹、イエス様をすでに信じている人々に対して語られていることからして、本当はすべての人が、すべて主にある人が豊かに巻く人、喜んで与える人ではないですか。今ずっとこうやって説明しているように、そのところからして、主の恵みを知るところものからして、豊かに与えるものを喜んで与える人ではないですか、すべての人が。そうであるならば、なぜこのように言う必要があったのか。そうでない人がいたからですよね。またはそうでないだろうとパウロに思わされる現実があったからですよね。いやいやながら強いられている感を持ちながら義務として捧げる人がいたからでしょう。皆さんいかがですか。今日あなたは喜んで与える人ですか。その何か額の大きさ、そういったことではなくて、あなたは心から喜んで与える人、捧げる人ですか。それともいやいやながら、仕方がないから天国に行くために、この救いをキープするためにと惜しみながら、よくわからないけれどもって、ね、そう言われるからプレッシャーかかってるから強いられて与える人ですか。すでに見てきているように、見てきたように、私たち信仰者は皆キリストの貧しさによって富むものとされました。ただ主の憐れみと恵みによって、父なる神様のこの資産を相続するもの、受け継ぐ神の子供とされたのです。ですから私たちは持たないもの、持っていないものによってではなくって、主から管理するようにと任されているもの、与えられているもの、つまり今持っているものの中から惜しみなく与える、喜んで与える。本来自己中心なものがそのように与えるものへとこう変えられた、そのようにされたのが、ただ主の恵み、つまりキリストがご自分の何かではなくて、ご自身を捧げてくださったことによるからですね。この方が命を捧げてまで私たちを祝福してくださっている、罪の呪いから永遠の滅びから救い出して、神の子供として、神の、相続人としてくださったからですよね。このキリストの愛に応答して喜んで与える人を神様は愛してくださるとパウロは言うわけです。が、それはイエス様を救い主と信じる者が、この主との愛と信仰の信頼の交わり、その命の関係にもうすでに私たちが入れられているからですね。これをして入れられるんじゃなくて、もうすでにイエス様によって、イエス様の恵みによって、イエス様との愛と信頼の交わり、その関係の中に、命の通う関係にすでに入れられているからです。ですから喜んで与える人はすでに主の愛を受けているから喜んで与えるのであり、また神様はそのように主へのイエス様への信仰によって、ご自分の御子、使わされた御子への信仰と恵みによって喜んで与える人を、当然神様は愛してくださるわけです。では喜んで与えない人、 いやいやながら強いられて与える人はなぜそうなのか、なぜ与えることに喜びがないのか。主の愛、主の恵み、今語っているこの主の愛、主の恵みが分かっていないからではないですか。分かっているふりではそれはならない。外側を装って、ああもう分かってる、聞いた、もう以前に信仰を持って洗礼も受けたから、ああだからしないといけないんじゃないんです。今この愛の交わり、この恵みに生かされているからそのように与えるものとなるわけですけれども、そうでない現実があるとするならば、この主の愛、この恵みが分かっていないからではないですか。裁くために言ってるんではないですよ。でも、もしそういう方がおられるならば、イエス様へのこの信仰、このお方がどういうお方なのか、私のために何をしてくださったのか、この救いっていうのは何、どんな意味なのか、そのことをもう一度問い直していただきたいからですね。なぜなら、この恵みを受けている者は喜んで与えるものとなるからです。というのパウロは続く8節9節で、こう語っていますよね。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みを あふれるばかり与えることのできる、方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまる。これは詩編の112編の9節のところからの引用ですが、と書いてある通りです。まく人に種とまた食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいますと。イエス様の恵みによって、このようなお方、このような神様を知る者、またこのような神様を自分のお父さん父として持っていることを知っているならば、でも溢れるばかりに全てと、そういった表現がもうたくさんここには出てくるわけですけれども、あふれんばかりにあらゆる恵みを、すべての良い技にあふれるものとってね、そういった表現を繰り返すわけですけれども、そのようなお方であることを私たちは知るならば、私たちは自分に与えられたこの種ですね、まあ種、それが何であったとしても、そのものを豊かにまくのではないですか。自分に与えられているものを豊かにまく、それを祝福し、主が義の実を増し加えてくださることを信じるならば、それ私たちはそれを喜んで行うのではないですか。ですから、喜んで与えない人っていうのは、自分に与えられているものが少ないからではない。他の人と比べて私はこうっていう人は、その大事なところをミスしているわけですよね。ただそうやって envy している、嫉妬しているって、そのポイントがずれているわけですが、でも喜んで与えない人というのは、自分に与えられているものが少ないからではなく、また与える機会がないからではなく、機会はいつでもあるわけです。ないからではなく、この恵みの主のへの信仰、このお方のを信じる信仰、その信頼の小ささなゆえに、少ししかまかない、喜んで与えない、それを信じてないからですよね。こう捧げてしまうとなくなってしまうじゃないか、自分のものが失われるじゃない、もっともっと頑張らないとって言って、主がこのようなお方、種もまた食べるものも与えてくださる、またそれを祝福して義の実を豊かに増し加えてくださるっていうことを信じていないから、そうなわけですよね。でもパウロは、神様がこのような方であることを語ることで、コリントの人々があらゆる点で豊かになる、このお方の子供とされています、この方があなた方と共におられますよ、そのように語ることで、コリントの人々があらゆる点で豊かになり、惜しみなく与えるようになるならば、どのような祝福が、義の実がもたらされるかを続く11節以降で語っていますね。11節から14節のところ、あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりではなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の信仰に対し、告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えていることを知って、神を崇めることでしょう。 また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえに、あなた方を慕うようになるのです。傲慢で自己中心な人が他の人を愛し、喜んで分け与えるようになるのは、実に神様の恵みによります。それゆえにパウロはコリントの人々がそのようなものになることは、自分たちを通して、つまり彼らに仕えてきた自分たちパウロたちを通して、本当に神様への感謝を生み出すというわけですね。もうそれが神様の御業だからです。恵みによらないとそれが起こらないのを知って、神様への感謝が生まれるというわけです。というのも、この奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たす、これがもともとの最初のあれですけれども、目的ですけれど、だけではなくって、神様への多くの感謝をそこから生み出すことで、この奉仕の技は満ち溢れるようになる。感謝にしても、その技もさらに満ち溢れるようになるからです。そしてこの技を証拠として、エルサレムの生徒たち、それを受け取る、献金を受け取る生徒たちは、コリントの人々がおそらく聞いていたことでしょうね。コリントの教会、彼らは本当にいろんな問題があるってね。だから、しかも異邦人、教会ですから、本当に彼ら救われているのか、そういった疑問もあったかもしれない。でも彼らは、生徒たちは、コリントの人々がキリストの福音の告白に対して従順なもの、自分たちが告白していることに対して本当に従順なものであり、イエス様に、また自分たちや全ての人に惜しみなく与えるものであること、その生き方をもってそれを証しする、このことを知って、彼らは神様を崇めるようになるだろうと、パウロはそのように信じていたわけですよね。確信していた。そのようになるでしょうって。パウロはそのようにして、エルサレムの生徒たちがコリントの人々に与えられた、これは神様の恵みなんだ、絶大な神様の恵みのゆえに、彼らは、あなた方を慕うようになる、また彼らのために祈るようになると、その信仰の目で見ていたわけですよね。ですから、続く15節、今日の最後のところですが、15節でこう言いました。言葉に言い表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。言葉に表せないほどのこの賜物のゆえに、神様に感謝しますと。で、この言葉に表せないほどの賜物とは、コリントの人々をして、その彼らのその捧げる、行うこの恵みの技と、もう理解できないわけではないですが、でもそれはむしろ神様の特別な賜物としてのイエス様のことと理解できるでしょう。そのように理解した方がいいでしょう。イエス様のこと。というのも、ユダヤの生徒たちと異邦人の教会との間に、特に問題の多かった、先ほども言いましたコリントの人々の間に、このような信仰による一致、口先で言うのは簡単ですよ。でもそのようにして実際に献金を通して、この愛の交わり、祈りの関係が生まれるわけですが、この信仰による一致と愛の交わりが生じることは、イエス様の恵みによらなければ絶対に起こらないこと、考えられないことであったからですね。そのことを思い、このイエス様の素晴らしさ、イエス様、これをイエス様こそギフトである、賜物であることを知って、パウロは神様に感謝するわけです。献金、それは私たち主の恵みを知る者が、その主の恵みに応答して自分自身を主に捧げ、愛の歩みをする上で、愛する生き方へと向かう上で、その献金というのは具体的な表現の一つですね。一つ、これは全てではない。お金さえ捧げたらっていう、そういうことで、これはもう一つなわけです、表現のね。そしてそれがどれだけ捧げたら、これだけ捧げたらいいのか、私はちゃんとやってるのか、そういう域の話ではなくって、どれだけではなく、どのような心で捧げるのか、つまり捧げる人の心の態度を問うゆえに、それはイエス様への信仰を表すもの、イエス様のその主への信仰によってなされるべき、捧げられるべき霊的な奉仕であるわけです。そしてそのことは、献金以外のすべての面でも実際に当てはまるわけですよね。というのも、主の恵みを知り、それに生かされる人は、お金に限らず、 お金に限らずに、時間にしても、これも主から与えられたもの、この労力、エネルギーにしても主から与えられたもの、賜物にしても、資源にしても、持ち物にしても、人間関係、そのすべてにおいて、主の栄光のために喜んで与えるもの、キリストの施設とされているからです。私たちはこれは自分の時間、これは主のために使う時間、これは私のお金、これは主のためにって、こういうふうに二つの生活、二つのに分けるのではなくて、すべて主のもの。私は主のもの、主に捧げるもの、そのようなものとしてイエス様は私たちをご自身の代価を持って、命を持ってあがなってくださった、ご自分のものとしてくださったからですね。そしてそれは私たちの祝福、私たちにとって益なことです。あなたはそのような人ですか？神様はそのように私たちの心がいつでもいつでもイエス様に向けられることを父なる神様は望んでおられます。御子イエス様を通して私たち罪人を、善人じゃないです、罪人ですよ、神様に背を向けて自分勝手に生きるもの、それが私たちの姿なわけです。自分の欲するところに従うの、今の時代もそうですよね。善を悪と言い、悪を善というのは私の判断が正しいと思うゆえにそのように言うわけじゃないですか。でもそのような罪人を許し救うと決められたから、御子イエス様によって、そして実際に御子をこの世に使わすことで、神様は私たち罪人を裁く代わりに、罪のないご自分の御子、愛する一人子を十字架にかけて裁かれた。神様が御子を私たちのために十字架にかけて裁かれたんです。彼の貧しさによって私たちが富むものとされるため、そのようにしてご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうと、パウロはローマ書8章の22節で言ってますね。そこまでして私たちを愛し、御子の命を愛捧げるほどに私たちを愛してご自分のものとしてくださった方が、この御子の命と一緒に全てのものを恵んでくださらない、与えてくださらない理由があるでしょうか。この方は私たちにアゲンスト、反対するお方ではない、この方は私たちのために共にいてくださる方ですよね。父なる神様は傲慢で自己中心な罪人の私たちを、この御子のゆえに愛してくださっています。すでに愛してくださっている。私たちが何かをしたら愛してくださるんじゃなくて、もうすでに御子のを通して、御子のゆえに愛してくださっている。すでに御子の十字架によって、私たち十字架の死によって、その贖いの死によって、私たちあなたを許してくださっています。聖霊を与えることで、聖霊をもってあらゆる点で豊かにすることで、聖霊を与え、あなたを祝福し、あらゆる点で豊かにすることで、いやいやながらではなく、強いられてでもなく、喜んで与えることができるように、主はあなたをご自分の子としてくださった。また、まだ信じていない人は、イエス様を救い主と信じるならば、もうあなたの罪は許されています。御子イエス様によって許されている。そしてイエス様はよみがえられ、そして信じるすべてのものに聖霊を与えることで、ご自身の霊を与えることで、ご自分の子、永遠の命を受け継ぐ、持つ神の子孫を受け継ぐ、神の子供としてくださいます。ですから今日信じてください。イエス様をどうぞ、イエス様を救い主と信じてください。神様はそのようにしてすでに愛し、そして許してくださっています。皆をあがめ、感謝しようではありませんか。そしてまず私たち自分自身を捧げ、自分の心ですよね、自分自身を主に捧げることで、喜んで与えるもの、喜んで与えるものとさせていただきましょう。お祈りしましょう。